西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、5月の西宮徹底解剖は、さあ向川線と赤同社を語ろうというタイトルで、ゲストティーチャーに向川女子大学名誉教授でいらっしゃいます丸山武雄先生を迎えしてお届けしてまいります。丸山先生、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。ま
あ、丸山先生といえば、その業界とかそれがお好きな方にとってはもうね、神様みたいな方で、まあ、今ね、米コミュニケーションでも地元歴テレビ、
ジモレキ TV ですね、
TV、はいはい、ということでもおなじみの方なんですが、この向川線と赤同社ももう本当に語り尽くせないぐらいいろんな面白い話があるんですね。
そうですよ、このね、はい、向川線だけでね、うん、もう日本史を語れるという。
そうなんですか。
それぐらいのね、はい、奥深いところがありますね。
うわ、じゃあ4回にわたっていろいろとお話を伺っていきたいんですが、まず第1話、赤同社って何？そうですよね、ここからのスタートになるわけですね。まずは
そうです、
はい、
赤同社って言って、はい、でも阪神の人は赤同社って呼ばないみたいですね。
なんて呼んでらっしゃるん
ですか？これね、なんか R 社って呼ぶそうですね。
R 社、
はい。でね、赤同社ってまあ普通一般的に言われるけれども、はい、ということはね、世間の人々が赤同社やというニックネームをまあつけたと、こう考えられるわけです。
つまり本当愛称なんですね、これね。
愛称なんですね、
正式名称ではない。
そうです、そうです、はいはい。でね、その愛称がなんでついたのかっていうことなんですよね、
はい。
でね、まあ普通の、まあ言ったらしょうもない普通の車両やったら愛称なんかつかへんじゃないですか。あいつ珍しいでということで、愛称というのはね、まあニックネームつけて愛着が出てくるわけです。赤同社というのはね、もうデビューした時はね、画期的な存在だったんです。
画期的だったんですか？
画期的な存在だったんですね。
どこが画期的なんですか、先生？
実はね、それまでの阪神電車っていうのは大抵ちっちゃい車両だったんです。ちっちゃいって言ったら、まあ、あれ
サイズがということですか？
サイズがちっちゃいんですよ。サイズがね、どういうことかというと、はい、幅がね、これ 2.3 メートルぐらいしかない、
うん。
まあ今ね 2.8 メートルなんです。50センチこう、はい、今の車両というのが膨らんでるんですけども、
はい、
長さもね、最初の阪神電車って 14メートル、14メートルぐらいなんです、
はい。
でところが今は赤同社は19メートル、これもね5メートル大きい。
ずいぶん大きくなりましたね、うん、5メートルって言ったらすごいですよね。
これ覚え方あって、幅50センチ長さが5メートルと、こう覚えといたらね、もうそんだけ大きくなった。
なるほど
ね。でそれがね、はい、まあ言ったらいっぺんに出てこないわけで、そのずっとこの茶色い色も茶色いわけですよ、地味なね、まあ、昔の電車といったらみんな茶色い電車で、はい、このトコトコってちっちゃく走ってたところが、
はい、
でかいやつが出てきたって。そうね、幅が 2.8 メートルで長さが19メートルぐらいあるのが、はい、
うん、
走っとるぞ、しかもなんやあいつど赤いでと、
うん、
いうことになって、
うん、
その当時に流行ってた漫画があるんですよ、
う
ん、
はい。
これがね、チョコザイのやつめ名を名乗れっていうね。でね、赤道を相之助だっていうね、そういうね漫画がね、すっごい流行ってたんです。
ねえ。
そうするとね、
はい、
あいつでかいけど、よう目立つやつ出てきたぞ、阪神電車にと。あれ、どうやし、赤道やな、あの人気漫画の、というふうになった。
今や赤胴鈴之助をご存知の方は随分少なくなってきたんじゃないかと思うんですが、
そうですよね、
当時はもうねすごい人気でしたものね、
はいはい、赤胴鈴之助 ね後でねアニメがあって僕もアニメはね、はい、見ましたよ。
一番最初あれラジオドラマやったんですよ。あ、
そうなんですね。
吉永小百合さんも出てはったんです。
そうなんですか。、
はい、でその後アニメになったりね、いろいろなんかあるみたいですけど、へー、あの赤胴鈴之助からこれは名付けられた、
そういうことですね、はあ、でもそれもう揺るぎない、はい、あのニックネームですよね。
ですね。あ、じゃあそもそもこのツートンカラーっていうのも珍しかったんですか、当時は。
ツートンカラー自体も珍しいですよね、はあ、もうまさにね電車って言ったらあの、はい、茶色いチョコレート色のね、まあ、
一色で
ね、まあね、あんまり掃除もせんでよかったかもしれないね。あのも
うこう汚れが目立たないように。なるほど、そこへ、じゃあこれはもう鮮烈なデビューといっても、
鮮烈なデビューですね。
いいわけですか。
はい。
いやー、今これはあるんですよね、見ることができるんですよね。
そうなんですね。でね、この赤胴車というのは、はい、まあどう、それから誕生からですね、はい、まあ言ったらしばらくの間してですね、すぐにですね、この向こう側線を赤胴車が走り出したんです。
はい、
でね、もともと赤胴車っていうのはすごいね、特急とか急行とかの車両やったんです。
ということは本線を走っていたわけですね。
そうです
、最初は、
ね、最初は本線を走ってて、こう、もうものすごいこうデビューでね、すごいぞと、乗りたいけど特急や急行やぞ、確定やったら乗られへんなみたいなね、うん、そんな話だったんです。
は
あ、でそこで阪神電鉄では確定用のそのでかいので、はい、その別の青同社、まあね、また赤いけど今度青いのが確定用に走りました、
はい、
でその青同社が確定用で赤同社が特急急行という時代がずっとこう長いこと続いたんですね、
は
い、でその中で向こう側線はですね、向こう側線はなんとですよ、この1966年から赤胴車が走り出したと、こういうことなんですね。でね、1958年にね、昭和33年に赤胴車っていうのはそれ誕生したんです、
はい、
誕生してね、はい、でそれからわずかその8年後に、はい、1966年にその赤胴車が向こう側線を走り出した。
これはでもすごいことですよね。
そうです
。 あの向こう側線
あの向こう側
ですよね。
あの向こう側線
あまり距離もないですし、
ないですし、
はい、
1.7 キロね、
ねえ、
もうそんな乗っててね5分で終わりですよね、
はい、そこに赤胴車が投入されたと、
はい、投入された、
これは 何かこう思惑というか意味か何かがあったわけですか、
ね、あれね、まあ、向こう側線っていうのは、はい、う順番に行きますと、はい、この東なるを須崎向こう側団地前というね、はい、前と今4つの駅があるわけですよね。でそこをね急行でもないでしょこんなん
ですよね。
こんな 1.7 キロに4つの駅あってね、はい、そこを急行って言ったったら、はい、真ん中の人いつ来んねんっていう話になる、なるんですよね、
はい、
でねこれなんで向こう側線にその1966年に赤胴車が投入されたかっていうのはね、はい、ちょっと理由があるんです。これ
どうしてなんですか。
どうしてなんですか。これね、はい、赤胴車のその当時の3301型っていうのがね、はい、赤胴車の一番最初だったんです。
はい、
最初に開発された赤胴車だったんですけども、はい、その赤胴車の1両の両側に運転席があった。
それはもともとあったんですか。
もともとあったんです。それでその両側に運転席あるということは、
はい、
まあ、ご承知のように向こう側線というのはね、はい、まさにそんなあんまり人乗れへんやろみたいな話があるわけですよね。はい、そうするとその1両で走れる電車が大事。
あ、なるほど、そうか、両サイドに運転席があるというのは行って帰ってきてっていうのができると
できるということなんですね。そして大型車両がね、
はい、
あのつまり、まあ、言ったチョコレート色から先言いましたようにこのどんどん大きになりましたよね、
はい、
でそれがどんどんどんどん走り出してだんだんそこにね、うん、あれ面白いんですよ。そのね大きな車両と小さな車両って 2.3 メートルとね、
はい、
2.8 メートルじゃないですか、
はい、
幅ちゃうかったらね、どないすると思う。
だってその例えば線路だったりとかそのホームだったりとかいろんなことに関係してきますよね。
関係するでしょ、
はい、
で ホームが、はい、だから大型車赤同士車入った時に、そのいわゆる大型化赤土車よりも一つ前にちょっとね、別 その特急系のやつが入ってるんですけど、本格的に入り出した赤土車なんですね、はい、うん、そうするとホームを削ったんです。
そうなんですか。
ホーム削ったんです。でそうすると今までの人ね、はい、怖いじゃないですか、そんな、なかなか間空いて、
は
あ、大変じゃないですか、
はい、
そこでねこの張り出しのね、うん、ステップをつけたんです。
ホームに、
じゃあ電車に、
あ電車に
電車に、だからその昔のそのちっちゃい電車は、
はい、
あのいわゆるそのステップを
つけて
ホームと行き来して
間に落ちないように
落ちないように、
はい、
それでだんだん大きい車両になっていったんですね。で究極的には全部を大型化車両にしたかったんです、当然そうですよね、
はい、
阪神電車ね、で全部大型車両にするぞって言ったらあるタイミングで全部大型車両したいわけですけど、
はい、
そう言ったら向こう側線あったなとで、うん、その赤同車の中でその3301っていう3301型っていうのが、
はい、
両方に運転席あって、
うん、
でモーターもあって、それはもちろんパンタグラフもあって、
はい、
自分一両で走れるんです。でそこで、はい、そこで急行特急系の車両やけども、
うん、
各駅しかないね、あの向こう側線のところに行けと導入された、
は
い、ということはその1966年からね、
はい、
この2020年のその6月の、はい、2日ね、この、はい、終わりましたよね、こう6月の2日こう最後のものが走ったんですけれども、はい、そこまでの間ずっとその赤道車が向こう側線を走ってくれた。
なるほど。で我々は西宮市民にとてもまあ馴染みのあるっていうね風景になったわけですよね。
そうなんですね。ですからずっと向こう側線と赤道車というのは1966年からそんな経緯になって、うん、
はい、
なんとですよ2020年ですから、
うん、
何年走ってたことになるんかな、 2020年の、66年ですから
1966年だったんですか、
そうですよ54年間ですか。
そうですね、
54年間赤道車が各駅停車やのに急行用が走り続けたのが向こう側線。ということはやっぱり本線からはもうぼちぼち赤道車消えていくんですよね、
うん、まあ、引退の方向ですか。
引退の方向消えてずっと消えていくんですね、
はい、
それなんでかというとね、うん、赤道車というのは急行特急系の車両なんですけども、
はい、
まあ、昔の電車というのはですね、まあモーターがあってね、ウィーンとモーター回るじゃないですか、
ええ、
ならね、それをね、まあ言うたらその抵抗って言ってそのちょっと電流をとかのね、うん、こう流れへんようにして、
はい、
でゆっくりゆっくりこうモーターをその回転数を変えていくっていうね、うん、まあそういう走り方をしてる電車だったんです、
は
あ、ところが最近の電車はどんどん変わっていって、実はそのインバーターっていうね、これまたあのもうね、鉄分旺盛の人にはもうすごいね、あの VVVF っていう名前をついてるんですけども、
はい、
要するに何かというとね、
うん、
その電圧とかね、
はい、
その電流を変えて、
はい、
そしてモーターをこの回転数をそれによって変えるというね、
うん、
ということはね、あの交流っていうのがあるじゃないですか、
はい、
交流という、
はい、
あの直流っていう
か交流ですね、
プラスマイナスがあって、はい、電池があってビュッてやったらこうモーター回るっていうのはある、はい、あるでしょ。でね、交流というのはプラスマイナスが1秒間にあプラスやったぞのマイナスやったぞと方向がこう変わるわけですよね、
はい、
でこの変わる調子を変えるんですよ、
うん、
このか例えばあのこう変える調子をチャチャチャチャチャチャチャっていうのがチャチャチャチャチャチャとかね、
はい、
そうするとそれに応じてモーターの速さが変わるっていうのが交流のモーターなんですね、
う
ん、だから最近の電車特にね赤道車が引退をして、で今度新しい車両というのが今走ってますよね、
はい、
いわゆる野球をテーマにしたね、もうなんかカラフルなタイガース号とかなんかいっぱい走ってるじゃないですか、はい、その走ってる車両たちは交流モーター、うん、
ほう、 そうなんですか。
そうなんです。
でもそもそも仕組みが全然違うと。
そうなんです。それでね、その赤道車というのが向こう側線が走ってたんですけども、はい、今度このこう今新しいね、そのデザインの車両で、はい、こうね、その交流のモーターっていうね、うん、あのあれで走ってるんですけれども、はい、そうするとね、これがね、音が違うんです。
え、そんなに聞いて分かるほど違うんですか。
そうなんです。それでね、今までね、はい、その向こう側線というのはね、はい、この珍しい本線で消えていった赤道車がね、走ってるぞと、
はい、
鉄道ファンよう来ました。
そうでしたね、はい、
ね、赤道車走ってるぞというので、はい、最後まで走ってるぞというので来ましたけども、はい、ね、なくなってしまいましたけどね。でも今度はね、この音の違う、割とね、うん、明確に音の違う電車が今走ってるんです。
じゃあそういう意味で今の電車にもかなり注目を集まってるということなんですか。
今度はね、音鉄がね、音をこう聞くという鉄道が、ね、あるんですね、はい、それでね、どう違うのかというとね、その直流モーターっていうのは、ってまあ発車の時にスーッとこう行くわけですよ、はい、でところがね、その交流モーターやったらね、この回転数をこう変えていく音が消えて、はい、っていうね、
はい、
そういうなんかこう綺麗に泣いてくれるこのね、泣き方がね、メーカーとかね、はいはい、車種によってね全然違うのでね、それでね、この泣き方をね追いかける人がいてるんです。
うわ、奥が深いですね単なる鉄道マニアではくくれない、もう細分化されてるわけですね。
そう
です
。それでね、その今向こう側線の走ってる、はい、この5500系というのはですね、もう三菱電機の GTO っていうタイプなんですよ、
は
あ、それでそのタイプはね、はい、このウィーウィーウィーっていうのがね、すごいね泣いてくれて有名なんです、
はあ、いやー、そこまで聞いたら実際聞いてみたいなと思うんですけど、
は
い、
実際あります。
あるんですか。
できました。同じね、これをね、向こう側線のこの踏切の、同じ踏切のところでね、はい、こう録音してね、やったやつの赤道車と現在の車両のね、
はい、
違い、
はい、
分かりますか。
最初に出てくるのが赤道車ですか。
最初が赤道車、直流モーターですね、はい、と連続的に上がっていきますね、
はい、
でよく聞いていただきますと、その交流モーターになって現在の5500系でやると、っていうのが聞こえたら、もうあなたも音鉄の仲間入りと、いうことですね。
じゃあ早速ちょっと聞いていただきましょうか、はいはいはい。泣き方が違いますね。
もう増井さんは音の仲間入りということで、いやでも
先生に教えていただいてそう思って聞くからかもしれないんですが、でもやっぱりそうじゃなくても、この違いというのは細かいところまでわからないですけど、なんか違うなっていうのはわかりますね。
そうですよね、
はい、
でね、違うということでね、うん、赤道車とこう違いを比較しようと思うとね、はい、実はね、もう赤道車のその自動販売機みたいなのが向こう側団地前駅にあったりするんです、
は
あ、で赤道車のところでお金入れるとね、
はい、
昔の赤道車の時の車内放送が聞ける。
あの今ありますよね、展示されてますよね、あそこのところでですか。
はい、あそこにも自動販売機ありまして、駅前にもあるんですけど、そこでこう入れるとね、はい、ちゃんとその赤道車の昔のお忘れ物ないようにって言ってくれますよ。ちゃんと ボトルを持っていかないようにね。
そうなんですね。
でね、そういうことを考えると、うん、その昔を懐かしむという意味では、向こう側団地に保存されてる車両というのはですね、
はい、
まさにこの昔を思い出すいいきっかけなんです。 でこれね2020年のその6月2日にまあ最後の仕事をして引退をしましたけれども、はい、その翌年のね3月の4日の未明ですよ、
はい、
3月4日未明にその天ヶ崎工場っていうところがあって、はい、
うん、
でそこからですねトレーラーに引かれて向こう側団地まで運ばれた。
あ、トレーラーでやってきたわけですか。
そうなんです。
は
でね、そのいつね、まあ、保存されるっていうのは分かるので、うん、鉄道ファン、それこそ鉄道ファンを追っかけますから、
はい、
いつねその移動するのかっていうのはね、
やってくるんだというのを、
そう、もう情報でね、はい、まあ、こちら私はあのジモレキ TV の取材でね、
はい、
こうあの取材者としてね、
はい、
こうちょっとそれをレポートしましたけども、
うん、
その時にですねやっぱりね夜中のね2時ぐらいですけど人いっぱい集まってるんですよ、工場の出口のところで。
もうファンの方が聞きつけて、
ファンの方がいっぱいね、ここでこうすごいなと思いましたけど、そこから追いかけてね、
はい、
ずっと来まして、そうするとね鳴尾の交差点ってあの向こう側女子大のところの大きなね、まあ養蚕の交差点ありますけども、
はい、
あそこでねぐるーっと90度回るんです。
そうか、左折するわけですね。
そう、左折するわけです。
90度。
これがね、ゆっくりゆっくりね回らないとね。
だって長い車両ですよね。
19メートル、18メートル、88センチですからね、
で、
これ回っていってそのまま小曽根線をずっと南下していって、
はい、
でそれからね方向がね今団地のところに保存されてるっていうところは、
はい、
この、西川なんですよね、
はい、
ならこう渡れないじゃないですか。
で
そこでね鳴尾浜は一周してくるんですよ、
パレードですね。ちょっとした
それでずっと一周してきて、
はい、
で入って、であのずっと整備されて釣り上げてクレーンで釣り上げて、でまたそこで乗せ替えてね自分でこう運転手じゃなくて無線であの操作できるやつでビューっと行ってね、それでこう釣り上げてゆっくりゆっくりこう元へこうちってて整備されて、そしてその次の年にね、
はい、
まあその次の7月ですかね、それでそのお披露目があったという、まあそういう状態ですね。整備されてね、でその赤道車ね、
はい、
その赤道車は向こう側線でいわゆる最後までいわゆる阪神電車で最後まで走ってた赤道車の一両なんですね。
なるほど。
このね最後まで走ってた今保存されている一両ね、これね7890というね、
はい、
番号ついてます。7890、これね、はい、番号でしょ。昔、
ね、
あの大阪商人というのはね大体、はい、そのあの番号って数字って気にしたんですよ。結構
縁起を担いだりとかって
縁起担いでね、
いうようなことですか。
そうそうです。で阪神電車もね縁起担いでね、
はい、
400番とかね400番って4つくあの車両番号は、はい、
うん、
途中一遍つけたけどまた改番してるんですよ。
はー、
わざわざ別の番号に4000番ってないんです。絶対
ちょっと気にしたんですかね。
気にしたんです。気にした。で、その気にするね、
はい、
こう大阪の伝統から考えたら7890というのはめちゃくちゃ A 番号なんです。
は
あ。でね、この車両はこのもともと3904っていう番号だったんです。
は
あ。でね、
はい、
3904っていうので誕生したのが1974年なんです。
はい。はい。
でね、この3904っていうのは赤道車の中でもね、やっぱり赤道車って言ってもどんどんこう改良していろんなタイプがあるわけですけども、はい、この赤道車という3904はエース車両として赤道車の中でピカイチの車両なんです。
ほう、
これなぜか分かりますか。
分からないです。なぜですか。
このね、
はい、
この車両だけがそのなんかプラモデルとかね、
はい、
そんなんでも作ろうかいう話になるぐらいのすごい車両やったんです
。
というのはね、
はい、
実はその1974年の当時、
はい、
その難波線、今の難波線ですけども、
はい、
その難波線が開通するかっていう話が実はその時にあったんです、
うん、
それでね、そうすると今でもそうですけど西九条のとこってめちゃめちゃな坂でしょ。あれ
そうですよね。
あの西九条駅からうわーっとこう下へ地下へ降りていくのが、
はい、かなりの高低差ありますよね。
あれね40パーミルって言って、あパーミルっていうのは1000メートル行ったら 40メートル高低差あるっていうことなんですね、はい、それで4パーセントは100分ですけど、パーミルっていうのは1000分のっていう意味なんで、はい、1000メートル行ったら40メートルこう高低差あるんですね、うん、でそうするとね、あれめっちゃめちゃな、もう登山電車並みの坂なんで、うん、あの坂を安全にできるような装置を備えて、で、まあトンネルとか多いからちょっと車体を低めてかっこよくしてというのが3904という車両だ
と。はあ、そうなんですか。
つまり近鉄線走っても恥ずかしくないエース車両として設計されたのが、はい、その向こう側団地に保存されている車両なんです。
なるほど。
そうするとね、1974年っていうのはね、おもろい、面白いのは寅年なんですよ。
寅年ですか。
寅年なんですね、はい、でね、それからまあとりあえず難波線ができなくなったんですね、まあ、途中で中断しちゃったんで、はい、うん、そうするとね、この3904っていうのは本来の役目を果たせなかったんですね。本当はエース車両でさっそうとこれ近鉄線ぐらい走るから
乗り込む予定だったのに、
そうなったよね、
はい、
で突然1986年にね、12年後ですよ、うん、お前はちょっと向こう側線行けと、うん、って言われた。え、向こう側線ですかみたいなね、そうするとめちゃめちゃそのあれでしょ、その田舎じゃないですか、さっきから話
まあちょっと区間も短いですし、はい、
確定しかないしね、はい、俺なんで行くみたいな話になるわけですよ、はい、でそれで、はい、まあ、あの改造するんですね、ちゃんとあの、うん、それまでパンタグラフがなかったんでパンタグラフつけたんです。でモーターなかったんでモーターつけたんです、
うん、
でいろいろ改造してね、で2両、うん、今度は2両、前は1両で走れるような、この2両で走れるような赤道車に改造されたん
です、はい、そういう歴史があったわけですか。
これで改造された時に、これはもう本来はエースやったのに返せなというのでね、まあ、僕の説ですけど、はい、7890というね、天にも昇らん車両ナンバーを阪神電鉄のスタッフによりですね、与えられたんだと、こういう車両の歴史が。
さあ、それではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
はい、それでは丸山先生お願いします。
はい、これはね結構難しいかもしれませんよ。
はい、
これはね言いますよ。赤同社はなぜ赤同社というのでしょうか、その由来をお答えくださいと、はい、そういう問題ですね。
難しいですかね。
難しいですか。
いや、
優しいですか。
どうでしょう。あるまあ有名人というんですかね有名キャラクターっていうんですかね。
人というより少年かもしれませんね。
ですね、
はい、
の由来ということで、はい、はい、来週再来週の答えと合わせて3つの答えをお寄せください。さて今月はさあ向こう側線と赤同社を語ろうということで、もう大いに語っていただいてるんですが、来週はあの向こう側線の歴史、これはいろいろ紆余曲折があるんですよね。
これをね、はい、やるとね、うん、もう近代史のすべて、もう日本史100点満点違うかなというぐらいすごい歴史がありますよ。
ぜひお楽しみに。ゲストティーチャーは向こう側女子大学名誉教授の丸山武雄先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。 E メールは787@sakura-fm.co.jp、 さくら FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。